島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、Cウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は本宮市の FM モットコム、徳永浩太がお送りいたします。まずは県からのお知らせです。浪江町から、浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。私たち消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。浪江町からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューをお送りいたします。
今回は一般社団法人ギャンブル依存症問題を考える会代表理事、田中典子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、震災後避難生活の中でパチンコなどギャンブルに通い詰める方が増えてきたのではという声も聞いていますが、田中さんも耳にすることはありますか？
やはりですね、私たちの方にもお電話で地元の NPO の方などからそういったご相談を受けることが非常に増えてまいりました。
そうなんですね、はい、さあではここで田中さんにどういった経緯でこのギャンブル依存症問題を考える会立ち上げたのか聞いていきたいと思います。
はい、私たちはですね、もともとギャンブル依存症の家族が集まっている、ボランティア活動のようなことをしていたんですね、はい、けれども、その中ではやはりこう名前を出したり顔写真を出したりということを一切伏せておりましたので、それだとやはりこう本当に今困っている人たちにこのメッセージが届かないのではないかということから、法人格を持った団体を立ち上げてですね、もう少し積極的に今ギャンブルの問題で困っているご家族の手助けをしたいということで、今年の2月からこういった活動を始めることになりました。
そうなんです、はい、今年の2月からなんですね、
はい、そうなんです、
ね、ギャンブル依存症なんですが、はい、実は病気なんだそうですね。
そうなんですよ、
はい、
純子さんとかもギャンブル依存症なんていうことを聞いても、うん、それは本人がだらしのない人なんでしょといったような、はい、自己責任が持てないような人というイメージがあると思うんですが、実はこのギャンブル依存症っていうのは脳の、ドーパミンなどの伝達物質が関わった、はい、脳の病気なんですね。
そう
ですか、はい、それで、WHO などでも、治療が必要な疾病ということできちんと明記されていて、そのことを海外 の方々の方はもっとよくご存知 で日本だけがこのギャンブル依存症に対する取り込みを知られてないんです、
はい、世界で見ても、はい、この日本というのは成人に約20人に1人がこのギャンブル依存症の疑い、またそうであると言われているというのを聞いて私もびっくりしたんですが。
そうなんですよ、実はギャンブル依存症大国と言われてまして、世界でナンバーワントップの ギャンブル依存症者の罹患率の多さなんです。なので、まあ、全体で見ると 5% 前後なんですが、成人男性だけで見ると実に約1割の方々がギャンブル依存症の疑いがありと言われているんです。
これは治るんですか？
はい、もちろんですね、適切な治療を受ければ、ギャンブル依存症は回復することができるんです。はい、ですからやはり早期治療、早期介入ということが非常に重要で、まあ、ギャンブル依存症の知識とか、あと予防教育、うん、そういったものの必要性を私たちはこの運動活動の中で、ね、まあ、お国の方にもちょっと訴えかけさせていただいております。
うん、は
い、
そうですか。はい、まあ、今教えていただいたその活動内容の一つになりますけども、はい、予防教育だったり情報提供、あと啓発活動もされているということなんですが、はい、その一つ勉強会といった位置づけのものもあるということで、それが福島県内でも開かれると聞きました。
そうなんです。はい、やっと福島で開催にこぎつけまして、私たちも大変喜んでるんですが、はいはい、講演会にお越しいただいて、まあ、知識を身につけていただきたいなっていうふうに願ってます。
はい、さあ、その、勉強会講演会なんですが、11月3日月曜日、この日は文化の日で祝日になっております。時間は1時30分から4時30分まで、会場は会津アピオスペースになります。会津若松のインターチェンジからすぐのところにあります。参加費は無料となっています。そして講師は田中さんが務めると、はい、いうことなんですね。
そうなんです。
具体的にはどんな内容で進める予定でいらっしゃいますか？
はい、ギャンブル依存症が病気って言われても、一体どんな病気なのっていうことを皆さんご理解いただいてないと思うので、はい、まずはそのギャンブル依存症のメカニックですよね。どういう病気なのかということ、またどうしてそういう病気にかかってしまうのかといった基礎知識をお伝えするのと、あと一番大切なのは、じゃあそのギャンブル依存症にかかって今ギャンブルをやめられない人たちをどうやって治療につなげるか、ご家族や関わっている方々はどんなふうに対応したらよいのかということを具体的にお伝えしております。で、会場からご質問などがあった場合にはそれにもお答えしてますし、あとやはりギャンブルの問題というと、まあ、お金の問題が直結してまいりますので、皆さん借金問題ですごく怖いんですね。で、この借金を払っていいものか、でも、ギャンブルをやって借金をする、それを尻拭いする、で借金がなくなるとまた借金をするという悪循環を何年も何年も繰り返していらっしゃるご家族が多いので、それを断ち切っていく、ためには何が必要なのかといったことで、まあ、その支援の社会的なリソースなどもご紹介しております。はい、
もう本当にどうしていいかわからないという方にとっては、まあ、そこの会場に行くこと自体が最初の一歩かもしれませんけども、
そうですね、勇気を持って、はい、本当に予約とか本名などを明かしていただく必要もないので、ぜひね、いらしていただけたらなと思ってます。
そうですね。はい、この、田中さんが理事を務めます、代表理事を務めますギャンブル依存症問題を考える会、支部も全国にこう広がっていると聞きました。
そうなんです。今24支部できまして。
そうですか。
はい、やはり全国に困ってらっしゃる方がいて、
そういうことなんですね。はい、
なので福島県だけの問題ではないですが、やはり東北の人たち我慢強いので、そしてやっぱりこう隣近所に恥ずかしくて言えないということで、ますます問題が重篤化しているかと思うので、ぜひね、本当にお越しいただけたらと願ってます。
そうですね。はい、ちなみに会員の方というのはどういった方々がなってらっしゃるんですか？
やはりですね、ギャンブル依存症の問題を抱えたご家族ですね。ご家族がメインなので、実は 95% の会員は女性です。
そうですか。はい、じゃあもう家族が困っていて、で、はい、ご自身も借金なんかもこう出てくるわけですよね。
そうですね、やはり巻き込まれて家の中が借金家計で回ってないという方たちが多いですよね。
そうなんですね。はい、ですから悩んでいるのはあなただけじゃないということ で今回足を運んでいただきたいですね。
本当です。本当に一人じゃないということで勇気を持っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。さて、田中さん、
はい、
最後に、はい、今後はどのような活動を広げていきたいと思ってますか？
はい、やっぱりですね、このギャンブル依存症ということが病気なんだという正しい知識を広めていくことと、やはり今 子どもとか学生さんといった青少年ですよね。青少年の人たちがこうギャンブルにこう簡単に手を出してしまわないように、そういった予防教育、手を出すのは簡単だけれども、そのうちの10人に1人の男の子はギャンブルを自分の力でやめられなくなっちゃうんだよっていうことを教育として伝えていきたいなと思っています。
はい、わかりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
クラウン、黒い色気をまとうアスリート、黒の誇りに満ちたロイヤル、2つの特別なクラウン誕生。
ブラックスタイ
ル福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。